Sound Art. Something Delicious.
この番組がスタートして3年くらいですけど、今まで聞いたサウンドアートで覚えている回ってありますか？いろいろ聞いたけど、そう言われるとどうかなーって思われるかもしれませんね。こんばんは、くにです。今夜が164回目なので、今まで163回何かを喋ってきたわけですけど、自分でも何を喋ったのか全部思い出せって言われたら、全然思い出せません。まあ、下手をするとね、先週何喋ったっけって思う時もありますね。一度しかやってないことは覚えている可能性が高いけど、これだけいっぱいあるとね、私の脳はほとんど機能しませんね。でもブログなんかにもまあ書いておくのを見ると、ああ、そうそうそう、あれあれ、あれだったね、あれあれってね、あれが多いですけどね、思い出すことができますから、全く忘れてしまってるわけではないです。まあ引き出しにしまってずっと置いてある。そんな感じでしょうか。やっぱり書き残しておくって大事ですね。メモが大事ってよく言いますよね。聞くだけでスーッと忘れちゃう可能性も高いから、もしこの番組でおーって気になることがあったら、ぜひメモすることをお勧めします。先週から続いて、8月最後の週は思い出をめぐる旅です。今年の夏の思い出、どんなことを思い出しますか？忘れないためにはどうするか、今宵はそんなヒントも出てきますから、ぜひメモのご用意を。最近ふとした時に、あの言葉が思い出せないっていうね、そういう場面がね、ちょっと増えておりましてね、やばいなーと思ってるんです。なんかこうね、この辺まで出てきてるんだけど、どうしても思い出せない。で、うーんってなってるとね、もうね、ずーっと気分がね、そこから離れられなくなっちゃうんですね。いや、私この前までは覚えてたのよね。そうなのよ。でもなんで今日は出てこないのっていうのもね、よくあるんですね。もう若い方にはね、何言ってんのって思われるんでしょうが、ふとした時にこういうことが起こるんですよ。もし、いつかそういう時が来たら、国がそんなこと言ってたよなって思い出してくださいね。出てきそうで出てこない。記憶の海をぐるぐるっとこうかき回したら、ピャンって出てこないかなと思うんだけど、こう、もどかしさですね。そういうのも多分、記憶に残るんでしょうね。思い出せない記憶が増えないうちに、今宵は思い出の旅、のんびりと回りましょう。サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに、思い出を中心に、様々なジャンルの美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art. Something Delicious.
思い出 Chapter 4 Feast. ごちそう。
思い出で忘れちゃいけないのはもちろんごちそうです。これはもうかなりの数がありますね。多分皆さんも同じではないでしょうか。食べるという行為には五感のうちのほとんど全部を使うんじゃないでしょうか。触覚、聴覚、味覚、嗅覚、視覚と。まあ、こういう感覚ってね、記憶に残る可能性高いです。たとえ覚えていなくても、ふとした弾みに蘇る。ある匂いを嗅いだ途端、過去の光景がフラッシュバックする。これはプルースト効果と言われていて、その由来はフランス人作家のマルセル・プルーストの失われた時を求めてという小説の主人公が紅茶にマドレーヌを浸した時の香りで幼少時代の記憶を思い出すっていうね、描写からなんだそうですよ。紅茶にマドレーヌを浸すと。なんともこう甘い感じの香りがしてきます。実は五感の中で記憶とつながるのが特に強いのが嗅覚だそうです。この匂いというのは他の感覚とは脳の使う部分が違うんですって。 脳には古大脳といわれる感情や本能を司る大脳扁平系と、新しく発達した理性的な思考を司る大脳新皮質があるんですね。そして唯一匂いだけが感情や本能に関わる大脳扁平系に直接伝達されるんですって。こちらは原始的本能的ですね。その大脳扁平系には記憶に関連する海馬、海のね、馬と書きますね、海馬という器官があって、それが記憶とつながっていると。つまり鼻から伝わる匂いは直行で海馬へつながるわけですね。視覚、味覚、聴覚、触覚といった感覚は一旦思考にリンクする大脳新皮質につながって、そこから海馬に送られるので、ワンクッションあるわけです。で、この違いが嗅覚をより記憶につなげているということになるわけですね。さて、あなたのご馳走の記憶は五感のどれに一番つながっているでしょうか？今年の夏はステイホームでね、バーベキューをされた方も多いんじゃないでしょうか？バーベキューは匂いとかなりつながってますよね。バーベキューが楽しかったーって夏の思い出にあげる人は多いと思うんですが、まあそれはもしかするとその匂いとリンクしている楽しい思い出がバーベキューが楽しいっていうね、表現になるんじゃないでしょうかね。私は昨年ご近所の方と秋にバーベキューでサンマを焼くっていうのをやってね、めっちゃ楽しかったんですけど、大満足でした。あれはまさにね、匂いファーストですよ。うん。炭火で焼いて本当にいい匂いでした。あれご近所で一緒にやるからいいですよね。一軒だけやってるとちょっとクレームが来るかもしれません。うちは隣が遠いからまあそんなに気にしなくてもいいですけど、すぐ横にお隣があるとね、外でサンマ焼くわけにいきませんからね。反対に良くない思い出になっちゃったら大変です。地下街にクッキーのお店があると、その近辺はみんなその甘い匂いがして、遠くからもあれこの匂いいいなーってね、つい惹かれていっちゃいますけど、あれ戦略らしいですね。多分換気扇とかね、こう止めるんでしょうね。最近だとスーパーで焼き芋売ってますけど、あの匂いにもね、ちょっと惹かれちゃいます。あ、お祭りの屋台もそれありますね。焼きそばとかたこ焼きとか。匂い以外の他の感覚でも食べることで記憶に残っていることって本当に多いです。料理は目で見るって言いますね。テーブルにご馳走がドーンとこう並んでる記憶ってすごくインパクト強いですよね。あのバイキング行くとワクワクしません？家の食卓で必ず出てくる料理っていうのも思い出につながる確率が高そうです。その家の定番料理、実家に帰るとこれを食べるのが楽しみってね、今年はこれがね、食べられない方も多いのではないでしょうか。本当に残念です。オランダのアムステルダムの駅前に屋台のようなのがあって、そこで買って食べたファラフェルっていうのはね、ありまして、今ね急に思い出しました。ひよこ豆をペーストにして小さく丸めたのを揚げたものね。で、これをピタパンみたいな、こう一箇所が空いてるパンにこうポポイって入れてくれるんですよ。で、そこに野菜が詰め放題なのね。セルフサービス。サラダバイキングみたいに材料がこうずらーっと並んでて、自分で入れられるだけ入れてよしっていうのもね、なんなんですけど、このファラフェルにね、スパイスが混じってて、エスニック感たっぷり。あー、香りも覚えてますね。揚げたてがカリッとして、これをね、パンと野菜と一緒にこうガフッと頬張ってね、あの瞬間が大好きでした。香って、見て、持って、口に入れる。その時売ってたおじさんがね、笑顔で何か言ったこととか、そんな光景も見えてくるし、駅前の雑踏が行き交う感じとか、ベジタリアンの私が買えるものがあるっていうね、そういう嬉しさとか、もう何よりもね、あの野菜をいっぱい詰めてる。どれ入れよう、いっぱい入れたいけど、入れすぎると食べにくいしとかね、迷ったりしたこととか、こう、いろいろ巡ってきますね。あ、アムステルダムも少しの間滞在してたことがあるんですね。だからそこでよく買ったからね、覚えてるんですよ。あれまた食べたいな。自分でも作ってみたことがあるんですが、 やっぱりね、あのおじちゃんの味にはならないね。で、あそこであのおじちゃんが笑顔でポイッと入れてくれて、バイキングの野菜をこうギュギュって入れて、あの全部の工程が揃わないと、自分の中の思い出の味にはどうしてもならないんですよね。
Sound art. Something delicious.
思い出 Chapter 5 Create 創作。
流れる水、どんどんどんどん先へ先へ、あちらからもこちらからも水が集まる。そして川へ流れていく。その流れはどんどん大きくなり、水の仲間が増える。流れていく、止まりはしない。ああ、広いところが見えてきた。海だ。うわー、ここは覚えている。何度も来たところだ。ここであちこち漂い続け、また空へと昇る。覚えている。もうずっと何千年も何億年も繰り返している。ずっと続いている。宇宙の記憶、宇宙みんなの思い出をまたたどる。
Sound art. Something delicious.
思い出 Chapter 6 Wonder 不思議。
思い出というのは記憶に始まる。そもそも記憶がなければ思い出を語ることはできません。そこでちょっと記憶とは何ぞやと考える時間をこの思い出の旅の最後に持ってまいりました。記憶するというのは、脳が日々入ってくる膨大な情報の中から、これは重要と判断したものが保存される。ざっくり言うと、まあ、こういうことらしいですね。さらにそれは短期記憶と長期記憶に分かれていて、短期は文字通り短い間覚えてる。で、パッと見た数字を少しの間覚えてるみたいなね、そんなイメージでしょうか。これはフィーストで話していた海馬に一時保存されるそうですよ。それって解剖学的に見たら具体的にどういう状態なのって言われるとね、そこまで調べきれなかったんで、ぜひご興味ある方は調べてみてください。とにかく一時保存なので、ある程度時間が経つと忘れるんですね。テストの前に一夜漬けして丸暗記したものをすぐにすっかり忘れてしまうのはそのせいらしいです。これを長期の記憶に保存しないと忘れておしまいということになります。何回覚えても忘れちゃうんだよねっていうのはこのためね。じゃあ長期保存はどうするのっていうことになるんですが、まず長期保存は場所が違うんだそうです。脳の側頭葉というところに保存されるということですね。 で、こちらは病気や怪我で損傷しない限りは残っているらしいです。認知症になると少し前のことを忘れるっていうのをよく聞きますが、この短期記憶を忘れちゃうってことなんでしょうかね。すごく昔のことは覚えているとか聞くこともあります。じゃあ長期保存はどうすればできるのか、ここが知りたいですよね。私も興味あるから可能な範囲で調べてみました。でも専門家じゃなくていろんな話を総合して、まあこうらしいよっていう程度ですからね。もし間違ってるよって思われた方、ぜひね、メッセージ送って教えてください。ところで、忘却曲線ってご存知ないですか？人間は時間が経つと忘れてしまう。でも早いうちに何度も思い出すと記憶に残るようになっていくというのを実験で調べた理論ですね。ドイツの心理学者のヘルマン・エビングハウスによるものが有名ですけど、グラフをご覧になったことがある方も多いかもしれません。これは何かを覚えてからの経過時間ごとの節約率を表しているんですね。節約率というのは、一度記憶した内容を再び完全に記憶し直すまでに必要な時間、または回数ですね。これをどれくらい節約できたかを表す割合ということでね。まあ、数字が低いほど思い出すのに時間がかかるということになるわけです。なんとそれで20分後には節約率が 58% になったんだそうですね。で、グラフにすれば一目瞭然で、1時間後にすでに半分以下になり、3日後に 27%、1ヶ月後には 21%。まあ思い出す時間の節約率ということなので、覚えたことを忘れちゃうわけではありませんから、時間さえかければ戻ってくるということですけど、なんだっけ、あれっていう、あの時間ですね。あれあんまり続くと嫌になっちゃいますよね。これを何とかするためには、早い時点でもう一度思い出すというのが重要というのもこのグラフには載ってます。なんと覚えてから1日後、2日後と何度も思い出して確認していると、その右肩下がりの角度が緩やかになっていく。つまり思い出すのにかかる時間が遅くなるのに歯止めがかかるわけです。さらに調べてみたら、短期から長期記憶へのキーはどうやら関係づけるということのようなんですね。つまりただ脈絡もなく覚える、暗記するだけっていうのは短期記憶で終わっちゃう。で、一番簡単な覚えている方法というのが文字で何か意味を持たせるということで、歴史の年号を覚えるときやりませんでした？いい国作ろう、鎌倉幕府ね、1192年ね、鎌倉幕府が始まる。円周率もありました。人よ人よに人見頃ってね、やりませんでした？ 1.414 うんぬんかんぬんっていうあれですね。うん、確かに未だに覚えています。英語の単語を覚えるのもありましたね。確かね、英単語連想記憶術っていう本があってね、確か高校ぐらいの頃ね、持ってた記憶がありますよ。あ、この本のこと覚えてますね。うん、今もあるのかな。アバンだと勉強捨てると、アバンダンですね。夜になったら勉強をやめるっていう意味合いを語呂合わせする。これね、すごい覚えてます。もう一回言ってみましょうか。アバンだと勉強捨てるでアバンダンです。この言葉を利用して記憶の他には体で覚えるというのもあるようですけど、とにかく記憶には記名ですね。記すに金編に名前の名とか言って名と呼んで記名。これ覚えるということです。そして保持、これは保存する。想起、想像の想に起こると書いて想起、これが思い出す。この記名、保持、早期というね、まあ専門語的な3段階があって、これをちゃんと全部やってないと長期記憶には移行しないというのが通説のようです。とにかく人間は忘却するのが普通というわけですから、何かを忘れても心配することはないということが分かっただけでも、なんだか嬉しいです。何かのエピソードがあって、それで覚えているというのもありますね。そして調べた中でもおすすめはですね、 思考と一緒に記憶するということでした。それからポジティブな感情や感覚を伴うのも良しと。丸暗記はね、思考も感情も全然関係ないですからアウト。自分で考えたり調べたりして覚えていくのがいいというわけです。こう記憶がね、こうズルズルってこうつながっていくね。で、ちょっと難しく言うなら、記憶同士は神経細胞のネットワークでつながっていて、そこにインパルス、つまりまあ電気信号が伝わることで想起されると、まあ、思い出すわけですね。神経細胞間のつながりが多い記憶ほど思い出しやすく、つながりが少ない記憶は思い出しにくいと。覚えて保存しただけではダメで、定期的にアウトプットしていないと忘れてしまうんです。さて、ここまでを忘れないように記憶するためにおさらいしましょうね。まず、インプット。覚えるのは思考やいい感情と一緒に。そうすると長期記憶に保存されます。それをそのまま放っておかないで、時々思い出して取り出してみる。これを繰り返すと。覚える、保存、思い出す。はい、いきますよ。おぼほで思い出す。はい、これでいかがでしょうか。国の声でサウンドアートで聞いたよなっていう情報も付け加えたら、完璧、間違いないです。
サウンドアート。Something delicious.
思い出というのは人間だけが持っているものなんでしょうかね。他の動物もあるのかしら。思い出になるかどうかはわかりませんが、記憶はありそうですよね。まあ学習とも言いますかね。これはまあ敵だ、危ない、逃げろとかね。人間のような感情を伴う思い出にまでなるかどうかは、まあ案外人間との接触度も影響するかもしれないですね。ペットで家で飼ってる犬や猫なんかね、もしかするとちゃんと思い出を記憶できるのかもしれません。人から思い出というものがなくなってしまうのはいいことなのか良くないのか、まあ、このあたりは意見が分かれると思います。いいことだけ残って、そうじゃないことはすっかり忘れる。それを幸せというかどうか。それ自体も人それぞれ意見が分かれそう。認知症になって悲しいと思うのはもしかするとご本人よりもその周りの人の方が強いのかもと思ったりもしています。その人と一緒にその思い出が共有できなくなってしまうから。主人の父は昨年亡くなりましたが長い間認知症でした。最後は家族の顔も忘れてしまい、こちらはすごく悲しいんですが、ご本人は最後までいつもね、ニコニコしてて、あの笑顔に癒されるってね、お世話をしてくれていた人たちもみんな言ってました。で、その話をお葬式の時にお坊さんにしたら、戒名にね、笑うっていう、笑っていう字をね、入れてくださいました。だからお父さんの戒名を見ると、いつもあの笑顔を思い出すんです。まさに意味付けを持って文字で覚えている。それを時々繰り返し見ることによってまた思い出す。長期記憶バッチリです。さて、2週にわたって皆さんと巡った思い出の旅。一番思い出に残っているのは何でしょうか？はい、今思い出してみてください。そうね、まずは整理しないと。先週は旅と音楽。今週はご馳走と記憶の不思議。思い出というのはどんな場面でもできていく。今このラジオを聞いているという時間も次の瞬間からは思い出に保存されていきます。ぜひ短期から長期に保存してくださいね。そして皆さんの大事な思い出。いろいろなところに出かけることのできないこの時期、ぜひ取り出して思い出してみてください。多分大事な思い出だとわざわざそうしなくても、いつも思い出しているとは思うんで大丈夫だと思いますけど、もしちょっと忘れそうなのがあったら、この機会にぜひ。おぼほで思い出す。覚えてます？覚える、保存する、思い出すですよ。この夏の思い出に保存してくださいね。 今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。 FM ピピのホームページから入れます。サウンドアート Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。